ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
今日は先日練習場でね、下田監督にお話伺ってきました、はい、東京都出身で藤田工業などで選手をとしても活躍しましたで、うん、FC 東京などではねコーチを経験、まあ、あの J リーグのトップのチームのコーチもね、あの歴任していらっしゃいます、うん、2009年に日本サッカー協会に入って代表の強化などを担当していてね、で2015年3月には日本代表監督にハリル・ホジッチ氏を招聘したのもこの下田が、
はい、
今レノファの監督ってことですよね。で去年の8月からはですねベルギーの一部リーグでのチームでコーチを務めていて、で、まあ、今回下田氏、まあ、下田監督としては J リーグの監督は初めてですよね、うん、また新しいチャレンジを自ら選択したというような形になりましたよね、うん、さあそれではインタビューの模様をお届けしましょう。それでは番組初登場でございます、自己紹介からお願いします。
はい、今年レノファ山口の監督をやります下田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。山口の印象いかがですか、都会出身の監督からご覧になって。
いや自然が多くてですね、非常に快適に今のところはすごく気持ちよく過ごしています。
そうですか、
はい、
まだこちらに来て正月明け来てまだ2週間も経ってない状況ですけれども。
そうですね、7日からもうスタッフで集まって、うん、仕事始めてますけど、小野田と山口の往復しかしてないんですけれども、うん、はい、いろんなところに食事を行ったり、いろんなところでいろんな人に触れ合ってるので、うん、非常に快く迎えていただいてるなっていう感じがします。
この度レノファ山口の監督に就任っていうのはですね、まあ、あるタイミングで話があって、あるタイミングで当然決断があったと思うんですけれども、
はい、
その辺の心の動きっていうのはどうだったんでしょうか。
去年の8月からベルギーの方でコーチとして仕事をしていたんですけども、そこに山口の社長とか GM とか、来シーズンのという話をいただきまして、そこから自分としてそのこれから指導者としてどうやって生きていくかっていう中で、まあ、いろんな監督といろんなチームでいろんな仕事をしてきましたけれども、どこかでやはり自分で指揮を取って今までの経験をそのチームのために使ってみたいっていう意欲がもともとありましたので、その時にこういうお話をいただいたので、あんまり悩むことなく決断をしました、
うん、まあ、J リーグのチームでもトップのコーチを務めてらっしゃったりとか、年代別の代表でも監督やコーチを務めてらっしゃったんですけれども、 J リーグの監督としてっていうのはまた新たなキャリアになりますよね。
そうですね、うん、J リーグの監督を選んで決めたり日本代表の監督を選んだりっていう そちらの立場の仕事もあったりとか、はい、あるいはその監督の横で常にその選手と共にチームの成長に携わってくるっていうこともやってたので、まあ、今度自分がちゃんと責任を持って今までの経験をどれだけ出せるか、そのチームのために、今までの経験を使えるかっていうのを一つチャレンジしてみたいなというふうに思ってましたんで、
はい、年末には会見もありまして、その時に選手とは何人か面談もされましたよね。
そうですね、うん、基本的にはそのチームのベースとなる選手には、今年もやってほしいと、思ってましたので、うん、選手全員と面談をしたり、ぜひ来年も一緒にやりましょうという話をしたり、うん、あるいは外から声をかけた選手も実際に僕が足を運んで来年はこういうチームを作りたいのでぜひ力を貸してほしいという話は一応選手全員とはやりました、
うん。まあ、山口という J2 のチームに関する情報知識っていうのを多分短い期間でバーッと詰め込まなきゃいけなかったんじゃないのかなと思うんですけど。
そうですね、ただまあそのベルギーにいる時も、はい、J1、J2 それから海外の試合は、ビデオでたくさん見ていたので、うんうん、山口がどんなサッカーをやるか、どんな選手がいるか、で昔アンダーの時に代表に入ってた選手も何人かいましたので、はい、まあ、そういう予備知識もありましたし、うん、非常に能力があって魅力的で将来性があるチームだなというふうに思ってましたけど、
うん、具体的にはどういう他に印象をお持ちでしたか、山口、レノファ山口というチームに。
J2 に上がってきたばっかりのチームとか、うん、まあ、もちろん予算的な規模の小さいチームっていうのはまず負けたくないっていうサッカーから始まってね、現実路線で入るチームが多いんですけども、はい、それはもう山口は小気味サッカーをやって勝ちに行くサッカーをやってて、うん、それはもちろん勝てる時もありますし勝てない時もあるので、リスクはあると思いますけれども、そういうところにこうチャレンジするチームだなというふうに見てましたけど、
うん、まあ、当然下田監督が考える新しいレノファ像っていうのがあると思うんですよね。まあ元々いた選手、それから新たに入ってきた選手、こういう部分を 下田イズム、それから下田監督の考えのもとどういうチームに持っていきたいのかっていうのはイメージ今はもうついてらっしゃいますですかね。
そうですね、2種類あって、うん、やりたいサッカーのところに選手を当てはめていくタイプと、はい、それからこの今いる選手たちをどうやって生かすかっていうところがあって、そのどっちから入ろうかなっていうふうにこう最初にお話をいただいた時に考えてたんですけれども、うん、まあ、明確に僕がやりたいサッカーが今あるので、うん、それができそうな選手、それができそうな選手には残ってもらう、それから外から来てもらう、でもちろん残ってほしくて外に出ていっちゃった選手もいますし、来てほしかったのに来てくれなかった選手もいますので、うん、編成サッカーのチームの編成というのは 100% はないんですけれども、でもあの今のメンバーを見ると僕がやりたいようなサッカーがちゃんとこうできるような、実現できるようなメンバーは揃ったかなと思います。
なるほど。その下田監督がやりたいサッカーっていうのはもうお話できるところなんです具体的に、
まあ、あの短い時間でその戦術的な話はね、はい、なかなかできないんですけども、やはりこうサポーターあって そのプロのサッカークラブですから、うん、山口にそのサッカーという競技の、ね、魅力をやっぱり定着させたいというふうに思ってます、うん、なのでサッカーの魅力ってやっぱりゴールを取ることとかね、点を取られないとかっていうことなので、まあ、よりその相手のゴール前と自分のゴール前がこうエキサイティングなシーンがたくさん出るような、うん、そういうサッカーをやりたいなと思います。
なるほど。まあ、まだねこちらに来てチームが始動して間がないんですけど、はい、実際感想的にはどうですか。
いやもうみんな明るいんでね、うん、選手が明るくてとても昨日と今日とまだ2日ですけども、はい、あの厳しい練習の中でも笑顔が絶えないし、うん、いい雰囲気でできてるなという感じです。
なるほど。今回の補強編成については、まあ、当然ねさっきおっしゃったように、はい、なかなかどのチームも 100% 満足できる編成なんて絶対無理だと思うんですけど、うん、何点ぐらいですか。うん、
点数をつけるのは難しいですけどね。まあ75点ぐらいですね。
お、そうですか。
はい、
そこからあとはチーム作りをいかに開幕まで持っていくかですかね。
そうですね、もう外に出て行っちゃった選手とか、うん、来てくれなかった選手のことを引きずるもう時期ではないので、もう今目の前にいる選手たちがこれだけいい選手たちがいいキャラクターで、レノファのためにと思って集まってくれた選手がいますんで、まあ、彼らをどうやってこれから成長させて一つのチームにして結果を出すか、もうそこだけしか今考えてないですね。
うん、まあ、まだ今言ったようにこのインタビューのタイミングってまだね練習開始から2日ぐらいなんで、はいはい、まあ、課題を具体的に言ってもなかなかちょっとあれかもしれないんですけど、監督個人の目標というか課題というか、そういったものはいかがですか。
はい、完成されてる選手をよそから引っ張ってこれるようなチームではないので、うん、ここに来て上手くなる、レノファに行ったらサッカーが上手くなるっていうふうに今年の選手が1年終わった時にその日本全国に知らしめることができれば、またレノファでサッカーやりたいっていう選手も増えると思うので、僕個人的にはもちろん勝ってナンバーワンナンバーツーになりたいと思ってますけれども、簡単なものではないので難しいことがたくさんありますので、ただ一つ言えるのはサッカーを仕事としたこの子たちをちゃんと成長させてあげたいなというふうにちょっと思ってます。
うん、当面のチームとしてのじゃあ目標はいかがですか。
まあ、維新に多くのサポーターが来ていただけるような試合をやる、もちろんいろんなこう難しいことありますけれども、うん、僕らがその勝っても負けても応援したいと思うようなゲームをやれば、6000人から7000人とか8000人とか、あるいは1万人集められるようなね、ポテンシャルはあると思います、うん、なのでそのポテンシャルをこのままだとちょっともったいないので、たくさんの人に来てもらえるようなね魅力的なサッカーをやりたいなと思ってます。
なるほど。今日お話伺って僕初めてお会いするので若干ちょっと怖い感じもしてたんですけど割とフランクな感じですよね。
いやいや、よく言われますけど、うん、全然そんなことないです。
なんか、はい、ちょっとやっぱ下調べするじゃないですか、インタビューする前って、はい、語学が堪能だって。
いやいや、堪能ってよく言われますけど、うん、本当にちゃんとこう通訳がいなくても、はい、コミュニケーションが取れるっていうのは本当に一つ二つぐらいで、あとは、まあ、気持ちで伝えてます。
そうですか、はい、じゃあ今日は外国語での挨拶はちょっと控えさせていただきます。
そうですね、はい、日本語でお願いします。
はい、わかりました。たくさんのサポーターリスナーさん聞いてくださってると思うんですけれども、最後に一言メッセージをお願いします。
はい、レノファ山口を応援していただけるサポーターの皆さんに、地元を誇れるようなチームになりたいなというふうに思っていますし、もちろんサッカーなので勝ち負けはありますけれども、僕らは勝つために皆さんサポーターのために戦いますので、戦う姿をぜひ見に来ていただきたいというふうに思います。 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。試合後の記者会見ではまたちょっと意地悪な質問もさせていただくかもしれないですけど、
はい、慣れてますから大丈夫です。
お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ本当に話しやすい、まあ、今回初めてだったんで、ね、私も初めてお会いしてしっかりお話をね、はい、聞くことができましたけど、まあ僕もまだ監督のこと分かってないところもありますし、監督が作るチームの全体像でより具体的な部分っていうのはね、まだまだ見えてきてないんだけれども、まあ、今回は監督の頭にの中にあるものの大まかなこうアウトラインというか、こういうところはちょっと見えたかなっていうのと、あと監督にお願いしたのはこのインタビューの後に、はい、また開幕前にね、
はい、
まあ、可能だったら、まあ、時間取れる取れんもあるんだけど、
うんうん、
インタビューさせてくださいって言ったんですよ。
もう一回、
うん、でももちろん柴田監督は もちろん OK ですみたいな感じだけど、まあ、ここはいろいろ大人の事情もあってね、
スケジュールと
かも合わないでもあるから、うん、まあ、無理かもしれないんだけど、でもその直開幕直前のインタビューでもっとより詳しい
聞きたいですね、
うん、選手 あの名前も出しながら、うんうん、ポジションとかのも出しながら
詳しくより、
うん、まあ、言えるとこまでのところでいろいろ深く掘っていきたいなとは思いますけども、まあ、今回インタビューできて私も良かったですし、皆さんにもね一つ下田監督の思いっていうのが伝わったんじゃないかなと思いますけどね。今日インタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレナパ、来週もお楽しみに。